We are studying through the book of Nehemiah. We're chapter 9 this morning.
はい、今ネヘミヤ記を学んでいますけれども、今朝は9章からになります。
And kind of to give you a little refresher, whatever. The book of Nehemiah tells the story of the history of the time when Israel was coming back into the land.After being exiled into Babylon.
ちょっとここでまた復習をしておきたいと思いますけれども、ネヘミヤ記というのは、これはイスラエルの民がバビロンに捕囚に連れて行かれて、その捕囚の期間が終わった後にもう一度エルサレムに戻ってきた時の話になります。
エズラとネヘミヤは同じ話です。実は、それは同じ話です。Book, but and Ezra, if you remember, began with this proclamation of the king of Cyrus, a king of Persia.
Ezra 記とネヘミヤ記というのはだいたい似ています。同じ時のことが書かれていますけれども、エズラが最初にこのペルシャの王キュロス王によって、イスラエルに戻るということを。許されて、そこからスタートします。
And God had stirred up the heart of this Persian king to allow the nation to go to allow the Jews to go back to Jerusalem.
神がキロス王の心を奮い立たせてくださって、そして、このイスラエルの民がもう一度イスラエルに帰ることができるように。してくださいました。
And so we know in history, we know the year 536 BC.And this was when the first group came back with Zerubbabel.
で、歴史を見ますと、紀元前536年に、ゼルバブルという人をリーダーとして、多くの民が戻り、エルサレムに戻りました。
And then 80 years later, which so Ezra, the book is called Ezra, but actually he doesn't appear until 80 years later. He comes to teach the people.
エズラ記は最初のうちは、ちょっとエズラ自身は出てこないんですけれども、最初の、期間があって、その後ですね、80年後に、今度はエズラ、祭司エズラが、その民と一緒に戻るということが起こります。
And then 13 years after that, Nehemiah comes as governor sent from Persia.
そしてそのさらに13年後に今度はネヘミヤというこの総督でしたけれども、彼がまたペルシャからエルサレムの方に使わされていきます。
Okay, so during this time the temple had been rebuilt, and then Nehemiah is building the walls of the city of Jerusalem.
で、その期間にエルサレムで神殿が再び再建されて、そしてネヘミヤがこの周りの城壁を完成させました。
Actually, the walls are completed now.And so here in chapters 9 and 10, we're going to talk about this morning, they talk about how they renewed their covenant with God.
今この城壁が完成しました。そしてこの今日学ぶ9章10章のところで、彼らがもう一度神との契約を回復させる話がになります。
The Old Testament was a covenant, a solemn agreement that the people had with God.
この旧約の律法というのは、神がイスラエルの民と結ばれたこの固い契約です。
And there were two parts to the covenant. First of all, it was important. It was kind of the responsibility of the people. They were given many things. You perform these parts, and then there was God's part.
この契約の中には二つの部分がありまして、一つは、民がイスラエルの民がしなければいけないこと、あなたたちはこうしなさい、しなさいというそういった部分と、そして神がしてくださる部分と2つのものからできています。
The people promised they would do what God said, told them to do, and God promised them in return He would be their God, He would protect them, He would provide for them.
民は、この神に言われることを行っていく。そして神の方は、彼らを養うという約束をしてくださって、彼らの神となるという約束をしてくださっています。
Now the first time that God made this covenant with the people was when Moses, do you remember Moses? on Mount Sinai when he came down and gave the Ten Commandments.
最初にこの契約を神がこの民と結ばれたのはモーセの時ですね。モーセが、シナイ山に登って神から律法を受け取ります。
And that was just after he had brought them out of Egypt. They had been slaves in Egypt.
それは、ちょうどこのエジプトから民が奴隷状態だったところからこう導き出されてきた。その直後にモーセが神から契約を受け取る。
And then Joshua, after Moses died, Joshua brought the people into the promised land.
そして次にモーセが亡くなって、その後ヨシュアという人が出てきますけれども、ヨシュアが彼らを約束の地に導き入れます。
And then Joshua renewed the covenant with the people. He and the people renewed this agreement with God, this solemn agreement.
そして、このヨシュアがもう一度その時の民と、神との契約を結び直します。
And so now the people, many years later, and the covenant had been renewed throughout the time, but now they're back in the land. It's kind of time for them. They're sort of doing business with God. They're renewing the covenant.
そして今また再びこの彼らが捕囚から戻ってきて、そして、もう一度神との契約を結び直すという場面になります。
Okay, now that leads all that leads us to chapter 9. Let's read verses 1 through 5.
はい。では、ネヘミヤ記の9章の1節から5節をお読みします。その月の24日に、イスラエルの子らは集まって断食をし、荒布をまとって土をかぶった。イスラエルの子孫はすべての異国の人々と関係を断ち、立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそれぞれ所定のところに立って、昼の4分の1は彼らの神、主の御教えの書を朗読し、次の4分の1は彼らの神、主に告白をして礼拝した。ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバンヤ、ブンニ、シェレベヤ、バニ、ケナニはレビ人の台の上に立ち、彼らの神、主に向かって大声で叫んだ。レビ人のヨシュア、カデミエル、バニ、ハシャブネヤ、シェレベヤ、ホディヤ、シェバンヤ、ペタフヤは言った。立ち上がって、あなた方の神、主を褒めたたえよ。とこしえからとこしえまで。あなたの栄光の皆は褒むべきかな。すべての祝福と賛美の上に高く上げられて。
Now, in chapter 8, last week, we saw them celebrating the Feast of the Booths. Now, that was just three days before this.
先週学んだあの8章の最後のところで、彼らはカリオの祭りを祝っていましたけれども、そこから3日経っています。
So the people are now fasting, they're dressed in sackcloth, dirt on their heads. This is a kind of a way of humbling themselves before God.
人々は、荒布をまとって、そして、土をかぶっていました。これは、この神の前にへりくだるということを表しています。
And so they read from the book of the law. It said they read from the book of the law, which was, you know, the law of Moses, the Old Testament, the part of the Old Testament that they had at that time. And they read for a quarter of the day, and then they confessed their sins a quarter of the day and worshipped God.
ここで彼らは、この主の御教えの書、主の御教えの書というのは、つまりモーセが神から受け取った律法ですけれども、これを一日の昼の四分の一はこの御教えの書を朗読し、そして次の四分の一は主に告白して礼拝したとあります。
You know, one of the purposes of the Old Testament law was to reveal sin.
この旧約の、目的の一つは罪を明らかにするということです。
Sin, those things, you know, the evil in our hearts, the things that we that are not right.
私たちの心に潜む悪ですね。正しくないことです。
Now, Romans in the New Testament says, Romans 3:20, through the law, meaning through the law of Moses, comes the knowledge of sin.
ローマ人への手紙の3章20節の後半のところに、 立法を通して生じるのは罪の意識ですとあります。
So it's the law is like a standard, you know, by which we can judge right and wrong.
立法というのはこの何が正しくて何が間違っているかということを判断するその基準となるものです。
James in the New Testament compares it the law to a mirror.
ヤコブは新約聖書の中でこの立法を鏡と比較して例えています。
You can look in and you kind of see how you're doing, what your condition.
それを見ると自分がどういう状態であるかということを確認することができるものであると。
And that's kind of what happens, you know. If you read through and what the people were doing, Nehemiah's time, they read through and this is right, this is wrong, and they're kind of seeing, we're not right.
ここでもそれが起こっていました。ネヘミヤがこの主の御教えの書を朗読していくと、それを聞いている者たちが、あ、自分たちは正しくなかったんだということが分かってきます。
And you know, people don't really like this because it's not that comfortable. You know, nobody really wants to be shown their sin.
でもこれは多くの人が あまり好まないことだと思います。誰もこの自分の罪を明らかにしてほしい人はいないと思います。
You know, we kind of want to be, we want to hear good things about ourselves, you know?
私たちは自分に関する良いことは聞きたいわけですね。
You know, sometimes I think we can be like that, what is it, Snow White, that had that queen that would look in the mirror and say, mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? And then hear the mirror say, you are.
白雪姫に出てくるね、魔女がですね、鏡に向かって、魔法の鏡に向かって、鏡よと言いますね。誰が一番美しいかと言って、あなたですって言われる。それを私たちは、
求
めてしまいますね。
That mirror at 11 cut, you know, the hair salon, you know, it always looks good at the mirror, then I go home and...
イレブンカットの鏡というのはちょっとこうよく見えるようになってるらしくて。
But here we got the people. I'm sorry for this silly bit. But the people, they're gathered together and then they're reading the law and then they start confessing their sins.
ここで民は集まってこの御教えの書を読んで、そしてその後に主に告白を、自分たちの罪を告白しています。
Now, confession of sin is not a complicated thing. It's not meant to be.
告白する、罪を告白するということは、そんな複雑なことではありません。
It means, the word confess means to agree with.
この告白するという言葉は、これは、賛同するという意味です。
But again, that's, you know, for fallen humanity, that's kind of hard for us. Our pride doesn't like that.
でももちろんこの堕落してしまっている私たち人間にとってはこれは簡単なことではないと思います。プライドがどうしても邪魔をします。
But you know, especially for those of us. Now, I want you to make a clear distinction. This is the old covenant. We are in the new covenant.
でも、これは今、旧約の立法です。そして私たちは新しい立法、新約のもとに今生かされています。
No reason, we should have no reason to try to avoid admitting, you know, admitting and seeing our sinfulness and just confessing it. Yeah, that was wrong.
別に私たちが罪を犯したということを、認めるのを避ける必要はもちろんありません。
Because we have the assurance that our sins are forgiven because of what Jesus has done for us.
私たちの罪というのはもうすでにイエスが行ってくださった御業によって許されているからです。
Because that's, I think that's kind of behind a lot of the panic. We don't want to hear anything bad about it because what we may be thinking that means rejection.
私たちは何かこう自分を否定されるようなことを、何かこの罪とかを示されると、もうまるで自分を否定されているかのように、こうパニックになってしまうということがあるかもしれません。
But we don't need that because we are accepted as God's beloved children.
でも私たちはそうなる必要はないということです。私たちは 神に愛されている子供として受け入れられています。
And when you're reading the Bible, when you're seeing or when God shows you things that are not right, we can just simply agree with Him and be thankful that it's revealed to us.
ですから私たちは聖書を読むときに何か自分の罪を示されたのであれば、それに対してむしろ神に感謝して明らかにしてくださってありがとうございますと感謝できると思います。
Because actually there's something worse than that, you know, that feeling of, oh yeah, I guess I'm not right, guess I believe. And that is to not even be aware of it, to be living blindly.
その罪が明らかにされるとか、もしくはこれは悪いことをしているんだなって思っている、そういったことよりもさらに悪いことというのはもうそれにも気づかないで、もう盲目に生きてしまっているということです。
And then yet see the results, you know, like maybe relationships we're hurting people, we're not even aware of it, and you know that's much worse than to have the Lord working, because the Lord isrestoring our lives.
そして気づかないうちに何かも人間性が壊れてしまったり、その結果に直面せざるを得なくなる。でも、もう気づいてもいない罪でそういったことに直面しなければいけなくなるという、そういった悪い状況が起こってしまいます。でも主は私たちがにこうもっとよく生きてほしいと願っておられるので。明らかにしてください。
Okay, we're going to read 6 through 15, and so English speakers, if you could please read along.
はい、では9章の6節から15節をお読みします。ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象を、地とその上のすべてのものを、海とその中にあるすべてのものを作られました。あなたはそのすべてを生かしておられます。天の万象はあなたを伏し拝んでいます。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んでカルデア人のウルから連れ出し、その名をアブラハムとされました。彼の心が御前に忠実であるのを見て、あなたは彼と契約を結び、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を彼の子孫に与えるとされました。そしてその約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。あなたはエジプトで私たちの先祖の苦難を見て、アシュの海のほとりでその叫びを聞かれました。ファラオとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して、数々の印と不思議を行われました。彼らが私たちの先祖に対して傲慢に振る舞ったのを、あなたが御心に止められたからです。こうして、今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あなたは私たちの先祖の前で海を裂き、彼らは海の真ん中の乾いた地面を渡りました。追っ手は本流に飲み込まれる石のように、あなたが海の深みに投げ込まれました。昼は雲の柱の中にあって彼らを導き、夜は火の柱の中にあってその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の御教え、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して命令と掟と御教えを彼らに命じられました。彼らが飢えた時には、天からパンを与え、乾いた時には岩から水を出し、彼らに与えると誓われたその地に入って、そこを所有するよう彼らに命じられました。
So they confess how that God has been good to them.
ここで彼らは神がいかに彼らに良くしてくださったかということを告白しています。
They kind of look back, you know, to the beginning. He is their creator.
初めに立ち返って、神が彼らの創造主であるということ。
He chose Abraham.
アブラハムを選ばれたこと。
And he promised that he would give Abraham descendants, and he promised that his descendants would inherit the land of Canaan.
そしてアブラハムとその子孫に対してカナンの地を、 受け継ぐという約束をしてくださったこと。
So when God chose Abraham, he was choosing them.
神が、アブラハムを お選びになったときに、彼ら神がこの民をお選びになったということです。
And he had delivered them from Egypt with great powers, great signs and wonders.
そして、このエジプトで大いなる、奇跡を行われて、彼らをそこから導き出されました。
He even divided the Red Sea. They were able to walk through like on dry land.
この航海を真っ二つに分けて、そしてその海の底を彼らが渡っていくようにもされました。
You know, imagine leading them every day. They were able to look up and see the evidence of God. They had a pillar of cloud by day, which would become fire at a pillar of fire at night.
そして毎日ですね、神が彼らと共にいてくださるということを、この昼は雲の柱、夜は火の柱を通して確認することができました。
You know, all of these good things God did before.They went to Mount Sinai.
これらの神がしてくださったあらゆる良いことというのは、モーセがシナイ山で律法をいただく前にもうすでにしてくださっていたことです。
God had been good to them before he gave them any commandments to obey.
神が彼らにこの従うようにという戒めをお与えになる前から彼らに対してよくしてくださっています。
And this is always the pattern in the Bible.
これは常にこの聖書の中で、の順番がそうなっています。
This is always the way it is with God.
神に関することに関して言えば、いつもその順番です。
You know, for example, if you look at a New Testament book, say the book of Romans, and you find that at the beginning it's just describing God's love and His grace.
これは例えば新約聖書の、ローマ人の手紙を見ますと、パウロが最初にまず神の愛と恵みについてずっと語っています。
You know, it's not until chapter 12 that he starts giving instructions. Therefore, then he tells you, you know, give your, this is how you are to live.
そして、12章に入って初めて、ですからと言って、そこから今度は私たちがどう生きたらよいかということを語っています。
You see that? Look at the book of Ephesians. You started reading now, and Ephesians just begins talking about these wonderful blessings that we have in Christ. It doesn't even start to talk about how we are to live until after that.
エペソ人への手紙もまた同じですね。最初の前半はいかに神が素晴らしい方であるかということを語って。そして私たちがそれに対してどう生きるべきかというのは後半まで出てきません。
And it's so important that we learn this lesson. God is good to us, not in response to our having been good to Him.
ですからここで私たちは学んでおかなければいけないのは、神は私たちが神に対して何か良いことをするから、それに応答して良くしてくださるというわけではないということです。
In fact, that's the philosophy of most pagan religions. You perform this in order to get that God to do this for you.
これは、多くのこのほとんどの異教の神々ですね。信仰、他の信仰だと人間が何かこういうことをして良いことを して、そして天から何かをいただける、そういった考え方です。
God does not love us because we've made ourselves lovable.
神は私たちが何か愛されるにふさわしいものになったから愛してくださるわけではありません。
He loves us first.
まず私たちを最初に愛してくださいました。
And you know, 1 John 4:19 says, We love because He first loved us.
第一ヨハネの手紙の4章19節にも、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
Okay, the people then now continue to recite their history with God. Let's read 16 to 21.
じゃあ、ネヘミヤ記に戻って、民は続けてまた、神との関係を思い起こしています。16節から21節をお読みします。 しかし彼ら、私たちの先祖は傲慢に振る舞い、うなじを固くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、彼らの間で行われた苦しい見業を思い出さず、かえってうなじを固くし、頭を立てて、逆らって奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられ、彼らをお捨てになりませんでした。彼らが自分たちのために鋳物の子牛を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言って、ひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼は雲の柱が彼らから離れず、道中を導き、夜は火の柱が行くべき道を照らしました。あなたは彼らを賢くしようと、ご自分の良き霊を与え、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には水を与えられました。40年の間、あなたは彼らを養われました。彼らは荒野で何も不足することなく、上着は擦り切れず、足も腫れませんでした。
So now that they recall their failures, and then they also recall how God did not, He continued to be good to them even in spite of their failures.
ここで今度は彼らは自分たちの失敗を思い起こしています。そして、それにもかかわらず、その失敗したただ中でも神は彼らに良くしてくださったということを思い起こしています。
Even though they had been rebellious to God, He continued to lead them.
たとえ彼らが神に対して反抗したとしても、神は彼らを導き続けてくださいました。
He provided food, this miraculous food from heaven every day.
天から、この奇跡の食べ物を毎日与えてくださいました。
He provided water there in the middle of the wilderness.
そして荒野の真ん中で水を与えてくださいました。
And he did this for 40 years.
これを40年間も行ってくださいました。
And it's amazing. It says their shoes, their clothes and shoes didn't wear out. That's amazing.
そしてもう奇跡的にこの40年の間、上着は擦り切れず足も腫れなかったとあります。
But you know, I find encouragement as I look back in the story of Israel, when you think about it, if God didn't give up on the Israelites in the wilderness, even though they acted so unfaithfully to him, he's not going to give up on me.
このイスラエルの民を見ると、本当にここから学ばされることがありますけれども、彼らは荒野でもうこれだけ神に逆らって反抗してきたにもかかわらず、神は決してイスラエルの民を見捨てることがありませんでした。
Who have, you know, you and I, we become his children through faith in Christ. He's not going to give up on us.
そうであれば、私のことを見捨てになることは決してありません。皆さんや私が今神の異なった私たちが決して神から見捨てられることはないということです。
Okay, let's read 22 through 25.
22節から25節を読みします。あなたは小王国と諸民族を彼らに渡し、それらを領地として割り当てられました。彼らはシホンの地、ヘシュボンの王の地とバシャンの王オグの地を所有しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言った地に彼らを導き入れられました。その子孫は入っていって、その地を所有しました。あなたはこの地の住民、カナン人を彼らの前に屈服させて、その手に渡し、王たちとその地の人々を彼らの思いのままに扱わせました。こうして彼らは城壁のある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものに満ちた家、堀井戸とブドウ畑、そしてオリーブと果樹を豊かに手に入れました。彼らは食べて満腹し、肥え太ってあなたの大いなる恵みを楽しみました。
So after this 40 years of wandering in the wilderness, remember God brought them into the promised land and he allowed them to be able to subdue the Canaanites.
40年間 荒野をさまよった後、神は彼らをいよいよ約束の地に導き入れられました。カナン人たちをこの征服する力をお与えになりました。
And before they crossed over the Jordan River, they were able to defeat two of these kings, Amorite kings, Sihon and Og, who were, their kingdoms were located on the east side of the Jordan River.
そしてこの約束の地に入る前に、まずヨルダン川を渡る前に、この彼らはシホン、アモリ人のシホンの地のヘシュボンの王と、そして、バシャンの王オグの地をこの征服させてくださいました。
And then under the leadership of Joshua, they were able to cross over the Jordan River.And conquer the land that God had given to them.
そしてヨシュアのリーダーシップのもと、このヨルダン川を渡って、カナンの地を彼らは征服して、神が与えると約束してくださった地を手に入れます。
So God had brought them from being slaves. Think of how far He got them. They were slaves in Egypt. He brought them out, and then He gives them their own land, their cities, the fields and everything that was already in existence.
彼らはエジプトにいた時、奴隷状態でした。その奴隷の状態から神が導き出してくださって、そして今や、このもうすでに備えられている土地を自分たちが持つことができるようにしてくださいました。
And this was something that God had promised to do way before, way back in Genesis 15.
これは実は、はるか昔に神が、彼らに約束してくださっていたことです。ちょっと創世記に遡りますけれども、創世記の15章13節から16節を見たいと思います。
And God said to Abraham, Know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs.And will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they will come out with great possessions. As for you, you shall go to your fathers in peace, and shall be buried in the good old age. And they shall come back in the fourth generation for the iniquity of. This is a key. The iniquity of the Amorites was not yet complete.
創世記の15章13節から16節をお読みします。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして四代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人の咎がその時までに満ちることがないからである。
God had been faithful to do what he promised to do.
神はご自身が約束されたことに、真実なお方です。
This, all thiswas before Jacob was even born.
これらの約束は、アブラハムの後のヤコブが生まれる前にもうすでにされたことです。
You know, Jacob was became Israel. So before Israel was even in existence, God had promised and said that he was going to do it.
ヤコブが、このイスラエル後にイスラエルという名前になって、イスラエルの、まあ、父となりますけれども、その彼が生まれるもっと前に、神はアブラハムを通して約束、彼の子孫に関する約束をされました。
And that last verse that I read, notice God had even determined that he was going to judge the Amorites before that. That was part of what they were doing. He was, to the Israelites, they were gaining the land. The Amorites were being judged for their extreme wickedness.
そして16節、今お読みした16節の最後のところにあったように、アモリ人の咎がその時までに満ちることがないとありますけれども、アモリ人、そこにいた、アモリ人があまりにもひどかったので、 それを裁くということが一つありました。そしてこのアブラハムの子孫にもちろん土地を与えるということもありましたけれども、このアモリ人を裁くというのも一つの目的でした。
Okay, let's read 26 through
31. 26節から31節をお読みします。しかし彼らはあなたに逆らい、反逆してあなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めた。あなたの預言者たちを殺し、数々のひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって救う者たちを彼らに与え、敵の手から救われるようにしてくださいました。しかし一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。あなたは彼らを敵の手に捨ておき、敵が彼らを支配しました。彼らが再びあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、憐れみによってたびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、あなたの律法に立ち返らせようとされました。しかし彼らは傲慢に振る舞い、あなたの命令に聞き従わず、その命令を行う人はそれによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らしてうなじを固くし、聞き入れようとはしませんでした。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの霊によりあなたの預言者たちを通して彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。そのためあなたは彼らを地のもろもろの民の手に渡されました。しかしあなたはその大いなる憐れみにより彼らを滅ぼし尽くすことはせず、お見捨てにもなりませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神です。
Verse 26, notice he says never, it begins nevertheless.
26節にはしかしとあります。
In spite, you know, they've been through this history, in spite of the great blessings, the people rebelled against God.
ここまで書かれてきたこの大いなる祝福 にもかかわらず、彼らは神に対して逆らいました。
They disregarded his law.
彼らはこの神の律法を、無視しました。
And when God sent prophets to them to correct them, to tell them what they needed to do, they killed the prophets.
彼らが間違っているということを伝えるために使わされた預言者たちさえも彼らは殺してしまいます。
And so God allowed their enemies to come and rule over them in order that they would realize their error and come back to him.
ですから神は、しばしば彼らを抑圧する者たちを、敵を送られて、そして、彼らが自分たちのこの間違いに気づいて神のもとに帰ってくることができるようにという、その機会を与えようとしてくださいました。
over over again,
このことがもう何度も何度も繰り返されます。
until God allowed their enemies to completely conquer them.
それは、もう敵が完全にこのイスラエルの民を征服することを、神があえてお許しになるまで彼らは堅くなに。
And then there's verse 31. Nevertheless, in your great mercies, you did not make an end to them or forsake them, because you're a gracious and merciful God.
そして31節にしかしとあって、あなたはその大いなる憐れみにより彼らを滅ぼし尽くすことはせず、お見捨てにもなりませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神です。
And now this brings us in Nehemiah's time, they're now up to the present time where they are right now. And so the following verses, the pronouns change. He talks, they become we and our, and they talk, first person.
ここまでの歴史があって、そしてここから今度ネヘミヤのこの現代の時代に、その当時の時代に入っていくわけですけれども、この代名詞もここで変わってきます。私たちというふうに変わってきます。
Okay, let's read 32 through 38.
This is... はい。32節から38節をお読みします。 私たちの神、大いなる神よ、力強く恐るべき方、契約と恵みを守られる方よ、今アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと私たちの王たち、高官たち、祭司、預言者、私たちの先祖、またあなたの民全体に降りかかった困難を皆、どうか小さなこととみなさないでください。私たちに降りかかったすべてのことにおいて、あなたは正しくあられます。あなたは真実を行われましたが、私たちは悪を行ったのです。私たちの王、高官、祭司、先祖たちはあなたの律法を守らず、あなたがお与えになった命令と警告にも耳を傾けませんでした。彼らは自分たちの王国の中で、あなたがくださったその大きな恵みの中で、またあなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地にいても、あなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返ることもありませんでした。ご覧ください、私たちは今奴隷です。私たちが実りと良いものを食べられるようにと、あなたが先祖に与えてくださったこの地で、ご覧ください、私たちは奴隷です。私たちの罪のゆえに、この地の豊かな産物はあなたが私たちの上に建てられた王たちのものとなっています。彼らは私たちの体を支配し、家畜も彼らの思いのままです。私たちは大きな苦しみの中にいます。これらすべてのことのゆえに、私たちは文書を持って盟約を結んだ。そして私たちの高官たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。
So after they're reciting their history about how God had taken them out of slavery of Egypt, had given them their own land, they come to the conclusion is verse 36, Behold, we are slaves again to this day, even in the land that you have given us to enjoy.
ここで彼らはずっとこの神が、何をしてくださったかということ、歴史を振り返って、いかにエジプトで奴隷状態だったところから導き出したかと、くださったかということを思い起こした後に、もう一度ここで告白して、ご覧ください、私たちは今奴隷ですと言っています。この、せっかく神が与えてくださった約束の地にいながら奴隷状態ですと言っています。
So although they're living, you know, they're back in Jerusalem, they're back in the, but they're still ruled over. This is the they're part of the Persian Empire.
彼らは今約束の地に住んでいますけれども、でも、ペルシャの王によってここの地は支配されています。
And so they realize it's just this cycle of failure.
ですから、これはまた彼らの失敗がまた繰り返されてしまったということです。
I mean, that wouldn't be very promising. Now they're it's like, okay, we're going to do it again. We're going to promise to do better.
そこで彼らはもう一度、このもっとよく生きるということを、ここで誓おうとしています。
And, you know, we're going to do better than our ancestors. I wonder how much hope you'd really have in that.
先祖たちよりもちゃんとしますとここで思っているわけですけれども、まあでもそれがどれほど守れるかという思います。
But okay, we're going then in chapter 10 they officially seal this covenant with God.
そして10章に入ると、彼らは正式にこの神との契約をもう一度結び直して印を押します。そして27節までのところはその署名をした者たち、印を押した者たちの名前がのリストなので、ちょっと読むのは割愛します。
Let's read then we'll jump down to verse 28 and to the end to 39.
では10章の28節から最後39節までお読みします。この他の民、祭司、レビ人、門営、歌い手、宮のしもべたち、また諸国の民と関係を断って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、 すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々と歩調を合わせつつ、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うという次のような呪いの誓いに加わった。私たちの娘をこの地の民に与えず、また彼らの娘を私たちの息子の妻としない。諸国の民が安息日に商品あるいはどんな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖なる日には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ、あらゆる負債を免除する。私たちは自分たちの神の宮での礼拝のために毎年シェケルの3分の1を捧げる義務を自らに課す。これは並べ備えるパンとジョークの穀物の捧げ物のため、ジョークの全焼の捧げ物のため、安息日、新月の祭り、礼祭、聖なる捧げ物のため、そしてイスラエルのなだめを行う罪の清めの捧げ物のため、および私たちの神の宮のすべての用途のためである。また私たち祭司とレビ人と民は、焚き木の捧げ物について、毎年定められた時に、父祖の家ごとに神の家に携えてくることをくじによって決める。律法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やすためである。また私たちの土地の初成りとあらゆる木の初成りの果実をすべて毎年主の宮に携えてくることに決める。また律法に記されている通り、私たちの子供と家畜の産子、私たちの牛や羊の産子を私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えてくることに決める。また私たちの初物の麦粉と奉納物およびあらゆる木の果実、新しいブドウ酒と油を祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくる。また私たちの土地の10分の1はレビ人たちのものとする。レビ人は私たちの耕作するすべての町から10分の1を受け取る者たちである。レビ人が10分の1を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその10分の1の10分の1を私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に納めなければならない。この部屋にイスラエルの子らとレビ人たちは穀物、新しいブドウ酒、油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖女の用具があり、また当番の祭司や門営や歌い手たちもいる。このようにして私たちは自分たちの神の宮をなおざりにはしない。
There are only a few parts of the covenant mentioned here.
ここに記載されているのは、この契約全体の一部です。
Probably because these were the ones that were especially relevant to their situation at that time.
おそらくこれらのここに書かれてあることというのは、当時の彼らにとって必要な、特に必要な箇所だったからではないかと。
You know, they specifically mentioned things like about supporting the work of the priesthood and the temple through their tithes and offerings.
特にですね、この例えば祭司の働きを支えていくために人々がこの10分の1を捧げ物としてレビ人に捧げないといけないということが書かれています。
We know from the book of Malachi, which was written at this time, that that was a big issue. They've been neglecting this.
マラキ書を見ますと書いてありますけれども、彼らはこれをないがしろにしていて大きな問題となりました。
But, you know, in conclusion, this was a lot. You know, I realize we're reading it a lot and just watching Israel as they go through this kind of slow process of reciting their history and the covenant.
彼らは このイスラエルの民はずっとこうゆっくりですね、自分たちの歴史をもう一度振り返って思い起こして、そしてこの契約ということをもう一度見直そうとしています。
But I am so thankful when reading this that we that I am able to live under a not much better covenant.
でもこれを読んでいると本当に私は感謝します。私たちが今神と結んでいるこの契約というのはこの時代の古い契約よりもはるかに素晴らしいものです。
I can relate in the new covenant in Jesus Christ. That's of course, that's what I'm talking about.
もちろんこの新しい契約というのはイエス・キリストを通して結ばれるものです。
And that's how we relate to God now.
そこを通して私たちは今神との関係を持っています。
And it's much better.
それははるかに素晴らしいものです。
The weakness of the old covenant was that it depended upon the performance of the people. That's why they were concerned. We will do this, we will do this, we will do this.
この旧約の古い律法の弱点といいますか、弱いところは人々の行いにかかっているというところがあります。ですから民はこの律法を聞いて私たちはこれをしますあれをしますというこの宣言をしていくわけです。
And we can see sometimes in the whole history of Israel sometimes they were able to do pretty good for a little bit but for the most part it was just failure.
イスラエルのこの歴史を見ますと、一時はこの良い状態の時もありますけれども、それはほんの一瞬の出来事で、多くの場合は、結局守りこの律法を守りきれずに失敗してしまっています。
But the new covenant is not based upon our ability to perform and keep. It's based upon Jesus's ability.
でも新しい契約、私たちが置かれているこの新しい契約というのは、私たちの働きにかかっているわけではありません。そうではなく、イエスが何をしてくださったか、なしてくださったことにかかっています。
It's not based upon our ability not to fail.
私たちが失敗しないようにするその、力にかかっているものではありません。
It's based upon Jesus' success.
これはイエスがもうすでに成し遂げてくださった、成功してくださったその御業にかかっています。
He came down and he lived a perfect life. He was able to do it.
イエスがこの地上に来てくださって、そして完全な人生を歩んで、この新しい契約を結ぶことができるようにしてくださいました。
And it's not our life in Christ, our faith, our position with God is not based upon us trying harder.
ですから新しい、この契約は、私たちが、どんなに一生懸命この言われている約束を守っていくかというところにかかっているわけではないということ。
It's based upon again Jesus. We can rest.You can rest in the fact that I am accepted by God.
そうではなくて、イエスが行ってくださったことにかかっていますので、だから私たちは安息することができますし、神によっても受け入れられているというその、事実に、安心できます。
Of Christ has been given to me as a gift. The righteousness.
キリストの義というものが私たちにこの贈り物として与えられています。そこに私たちは、安息することができます。
Romans 8:1-4. This is the new covenant.
最後に一箇所、新しい契約になりますけれども、ローマ人への手紙の8章1節から4節をお読みして終わりたいと思います。
says, There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
ローマ人への手紙の8章の1節から4節。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we want to just express our thanks to you for your graciousness to us.
お父さん、あなたの私たちに対するその大きな恵みに心から感謝いたします。
Because you have set us free.
あなたは私たちを解放してくださいました。
And never to be slaves again.
もう再び奴隷になるようなことはありません。
And help us to relate to you in faith.
どうか私たちが信仰によってあなたと関わりを持ち続けることができるように助けてください。
Help us to believe all that you have done for us.
あなたが私たちのためになしてくださったあらゆることを信頼することができますように。
And that we may just walk through this life and live completely for you.
この人生をあなたと共に歩み、あなたのために完成すること、完走することができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, why don't we